南花のあの人の夢の種。こんにちは、南花です。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき、育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラム、南花のあの人の夢の種。今回もお話をお聞きするのは作家の藤沢あゆみさんです。今日はその3回目。12月に出版された何があっても自分の味方でいればあなたはこれまでで一番好きな人に出会うという本は、一体どんなコンセプトで、あゆみさん自身どんな気持ちで書かれたのかということを中心にお話をお聞きしています。ぜひ楽しんで聞いてみてください。
10年って言うと、作家としてまだ1冊しか出してないよっていう状態から、今27冊、完全に作家じゃないですか。
だから2008年が自分的には一番出した年で、
その年は1年で何冊ですか？
8冊出しましたね。
8冊って出せるんですね。
8冊ですね。
書けるんだ、
でも1個ぐらいは多分文庫本とかも、文庫化みたいのもありますけど、でも基本全部書き下ろしなので8冊出して、なんだろう、その時は恋愛系の本とかがすごい、なんだろう、ブームみたいな感じでした。で、自分自身も10万部の本が、恋愛マニアっていうチームでも10万部だったし、自分個人も10万部を達成することができて、今回の本と同じ編集さんで、お互いがその編集さんもビジネス書から一般書っていう分野に変わられて、私もチーム恋愛マニアでは10万部の本が出せたんだけど、自分個人のヒットがなくて、お互いにヒットを出したいねっていう状態で、そこで結果を出すことができて、今回のテーマは売れ直したいっていうことで、それもなんかこう恋愛のテクニックみたいな感じで、それは売れることができたんだけど、もうそろそろ自分の人生経験であるとか、等身大な自分自身での言葉でベストセラーを出したいなっていう、最初からそういう目標があって、この本作りを始めました。
そう、私この何味か
何味か
何味かをまだタイトルも決まってない時に、次の本出すんですっていう、時に、まあ、なんかお昼かなんか食べて、
そうでしたっけ、
で、そうか、次に出す本は、そのちょっと今までとは違うんだっていう話
を、言ってましたっけ、
言ってて、だからすごい楽しみだ。
ありがとうございます。
それ夏ぐらいでしたよね。
そうですね、
意気込みが違うかもってちょっとその時思った。実は、
ありがとうございます。
で、まあ、それからフェイスブックとかで、この表紙案が出てきましたとか、帯のところのコピーがどれがいいかとかいろいろあって
20個ぐらいコピー考えました。
すんごい私はワクワクワクワクしてて、でこの本が生まれたので、海の苦しみっていう苦しみは私は残念ながらちょっと見られなかったんですけど、
寄り添っていただいた感じですね。
読んだ時に、ああこれかみたいな、
これかみたいな、
なるほどね。じゃあやっぱり今回の一冊っていうのは、今までの本とはやっぱり違うっていう、
自分の言葉で語ろうと思いました。それで売れなくてもベストを尽くしたから、この本の中にもありますけど、ベストを尽くしたらもういいやって納得するんだよっていうお話がありますけど、もういいやって言えるぐらいやりきろうと思いましたね。それを Facebook にその話の中の一つをアップした時に、確か土曜日の深夜とかだったんですね、で Facebook の、で的に言うと週末で夜っていう、しかも全然画像とかもなくて、
テキストだけ、
テキストだけでだだ長い、ワードで言うと2ページ、2枚で、本で言うと4ページの長さなんですね。
いつもあゆみさんってフェイスブックに上げてるやつってワードで書いて、大体ワードカウントとかしてるんですか？
メモ帳だったりワードだったりしますけど、でも本にやろうと思っているのはワードに書くじゃないですか。で、まあ、読みやすいように改行とかは変えますけど、でもそういう感じの厚苦しい、もう文章だけのテキストを上げた時に、もう初日 1から251いいねとかそんな感じだったんですよ、ああと思って、うんうんうん、ある意味それは自分に OK を出していただいた感じで、やっぱり私はこれでいこうと。でこの本を出すことになった時に、うん、今自己啓発系じゃないと難しいと言って、で、私自身もどういう本、どういう言葉が世の中で求められてるだろうっていうのをいつも見るんですけど、自尊心を取り戻すっていうことと、うん、自己肯定感を高めるっていうことと、うん、承認してもらうっていうことと、もう全肯定してもらう、
はい、
でなんとなく自分の活動方針を全肯定にしようと思ったんですね。
うん、
で、うん、やってた時に世の中で売れてる本とかも自尊心とか、うん、自己肯定感を高める的なテーマの本が結構あって、うん、で編集さんも、この本を読んだ時に、
はい、
すっごい承認されたって読者さんが思ってくれるように、デスマス帳じゃなく、あゆみさんが、個人コンサルティングをしてる20代とか30代の女の子が来て、うん、個人コンサルティングをしてる時のように、うん、ウイスキーにね、
そうな
ん、こうやって話してるように書いてくださいって言われて、はい、デスマス帳使うなって言われちゃう。でも恋愛系のようなキャピカピでもなく、
うん、
何歳とは書かないけど、うん、お姉さんが話しているような、うん、
そう、私、うん、この本を紹介する時にも本当に書いたんですけど、フェイスブックにね、
はい、
あゆみさんのその書き方、あの文章の、まあ、特にこの本の何みかの、
うん、何みか
書き方、
何みかを広めましょう何みかという呼び方を
今生まれましたね、
うんうん、
なにみかの紹介の時にすごく書いたのは、あゆみさんはこっちの気持ちに必ず寄り添ってくれて、
うん、
ああじゃダメだよ、こうじゃダメだよっていうことも、
うんうん、
まず私たちの意見を受け入れてくれる、
うん、
で受け入れて、でそこの次に、うん、私たちが何を言うかも分かって言葉を発してるから、
う
ん、だから素直に聞けるっていう書いたんです。
だからなんだろう、
こう言ったらこう思うかな、じゃあ私の経験は話すね、うん、って言ってこう、うん、いろいろエピソード書いてあったりとかっていうのがたくさん出てくるじゃないですか、うん、だからこう親からあれやっちゃダメでしょ、うん、これやっちゃダメよって言われたら、うるさいなとか、
うん、
黙っててよって思って反発しちゃうんだけど、うん、そういうふうにやっぱり寄り添ってくれたりとかすると、うん、やっぱそうかなとか素直に聞いちゃったりするので、すごくこうしっくりきました。
なんだろう、いろんな人が、恋愛作家の人とか、コンサルタントの方、コーチングの方、いろいろカウンセラーの方いると思うんですけれども、一切否定をしないでその人が前に進めることを伝えるにはっていうのを考えて書きました。どこを切ってもみるみるいう状態で、どこを切っても否定がないみたいな、もう全肯定な感じに、だけどそれはそのままでいいんだよで終わるとかじゃなくって、行動を変えることができるんだけど、どの過程も一切否定しないで伝えるにはっていうのを目指したんですけど、それができたのはやっぱり個人コンサルティングを私やってるんですけど、そうした場合に最後に、なんだろう、今日お話ししたことを目の前でこうでしたねっていうことを箇条書きにいくつか書いてお渡しするんですね。それをやるにはすごく話を一生懸命聞く必要があるし、その人がある程度話し切っていただくまで一切遮らないで聞いてもらえたっていう状態になって、初めてこちらからの提案が入るっていうところがあるし、提案してそれを文章に書かなければいけないから、すごく集中して人の話を聞き切るっていうことをするんですね。そういうリアルで何十人かの方に会わせていただいたっていうところが、もしかしたら入れることができたかもしれない。
なるほど、そっか、コンサルティングを まあ、受けるのが一番なんですけど、いいなかなかね、それもこう、うん、なんだろう、東京まで行けないとか、ね、はい、やっぱり遠いところに住んでる方たちって、なかなかね、あゆみさんのコンサルも受けたくても受けられないっていう人、たくさんいると思うんですけど、やっぱりそういう人たちにも、そのコンサルを受けている感覚を味わってもらうことができるのが、この本とかですかね。
そうですね、お 話を聞いてもらえた、うん、承認してもらえた、認めてもらえた、受け入れてもらえたっていう感覚になるように書いてくださいって言われたし、で自分自身も何だろう、頭の中で音読 しながら書く感じですよね。言葉として、うん、あの例えばね、話口調って言っても、はい、なんとかだわよねとかって言ったら、そんな言葉は使わないだろうって感じじゃない。だからそうなんだみたいな口調にしたり、実際自分が話すように、
そうですよね、
一つたりとも不自然なところがないように、
そう、不自然なところなかったの。話し言葉なんだけど、うん、すごく優しくて、かつなんかちゃんとしたマナーがこうあって、あ、
はい、
今パッと開いたら79ページだったんですけど、
ページです、ね、
気づいたかなとか、
うん、
あの家族の縁と恋愛の縁は人、これ
私
一番、
ね、
そう、無線乱のところ、はい、これ一番私響いたと思うんですけど、
さすがに開きましたね。
たまたまなんですけど、今開いたな。
そう、何見か占いとかいいですね、パッみたいな、あ、今日のあなたへのメッセージ、
今日な、うん、でもそれもありですよ ね、あのここはっていうところは太字になっているから、
うん、
パッて開いたら太いところだけ見てよしって言って会社行くっていうのもありかなと思うんですけど、うん、そうなんですよ、砕けすぎてなく、
あ、
だけど
硬
すぎないから、ね、
うん、
本当に寄り添ってもらって、うん、話聞いてもらってるような感覚もずっとありました。これ
それはやっぱり自分自身が同じように自己啓発とか恋愛の本を書かれている方の中で、そこはちょっと自分がすごくやってる人になろうかなと思って、
うん、
やりましたね。
じゃあ今回のこの何見かが初の恋愛本じゃないになってますか？あ、そんなことない。
あ、でも朝日もそうだし、ね、そうですね、なんだろう、恋愛のことを書いてるんだけれども、あの全てに通じるよね的な感じ、
うん、なるほど。この何見かって、
うん、あ、なんか花ちゃん何見かは結構板についてきましたね。さすが MC ですね、素晴らしい。
何見か、うん、
連発してますね、しかも、
うん、そう、うん、何見かは、うん、その恋愛本っていうカテゴリーにどうしても入ってしまって、まあ、Amazon なんかもそうだし、
う
ん、
そうですね、
本屋さんにね、いろいろ私この本見に行ったりよくしてるんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。なんかお店情報も結構、ね、
お店情報いっぱい
アップしていただいて、80人ぐらいは今アップしていただいてるんですけど、
はい、
すごいです。
行くと大体みんなその恋愛本とか、
うん、女性将棋
家ですよ ね、 すよね、はい、エッセイとかっていうところにあるんですが、うん、この本を読んでみると、確かこれ恋愛切り口ではあるけど、うん、自己啓発本だなと私は思っていて、はい、
ありがとうございます、う
ん、ってことは、うん、なんかこう女性が読むんだけじゃなくて、男性が読んでもすごく学ぶところっていうか、うん、こう得るものはいっぱいエッセンスがあるんじゃないかなと思うんですけど、
今回ね、あのまだ全部見切れてませんけど、うん、キャンペーンとかでご応募出せるじゃないですか、
はいはい、
結構男性の方とかが味方カードもお願いしますとか書いてあったり、
そうなんだ、
だから一番に応募してくれた人、うん、男性でした。
そうなんですか。
そうなんですよ、うん、面白いです。
今回ねこの本のキャンペーンで21日間ね、うん、
はい、
いろいろ
そうなんですね、
あゆみさん毎日毎日いろいろやってましたね、のがあったんですけれども、うん、まあ、その買ったっていう証拠を送るとあゆみさんからプレゼントがもらえるっていうキャンペーンだったんですが、うん、
はい、
その応募者が男性が意外と多い、
男性が意外といたり、うん、で紹介とかもね、あの、うん、やっぱり男性の方はすごい、なんでしょうね、男性の方に人気だったのは、うん、喧嘩しても虹をかけようっていうお話が男性に、
ね、
はい、
う
ん、とかやっぱり仕事の失敗の話、失敗しても価値が下がらない、 あなたの価値は下がらないって話があるんですけど、ね、アパレルデザイナー時代殴られたっていう話が
出
てるんですけど、
ね、
その辺が男性には刺さっている感じです。
今までの恋愛本を出されてた、うん、まあ、24、5冊ですよね。26冊目が発
売、うん、なんだろう、ですね、朝役と、愛され社員で行こうっていう本があって、それは、社内の人間関係なんで、それをなんとかの法則みたいな感じに60個のお話があって、それは男女関係ないので、男性で結構愛され社員が一番良かったっていう人とかもいたりとか。
それいつ頃出されたんですか？
それはバリバリ本を出している2008年ですね。
8冊の中の
2冊8冊分の1ですね。
まあ、そういった本以外 の、 その恋愛本、純粋な恋愛本っていうところにカテゴライズされる亜美さんの本の読者層で、まあ、ほとんどが女性だと思うんですが、
そうですね、
男性の方もやっぱりいらっしゃる。
私の場合は今回も暑苦しくキャンペーンをやっていたんですけれども、はい、結構そういうコミュニティの作り方とか、人間関係の築き方っていうところを参考にしたいなと思ってくださる方とかがいて、その辺が、昔からメルマガ仲間だったり、著者仲間だったり、そういう横並びの友達とかは男性で何かをやってるコンサルタントの方とか、そういう人とかがいて、なんかあゆさん今度は何をやるのかな的な感じで見てくれてたり、そういうのはありますけど、読者さんっていう意味では女性が多い方と。
なるほどね、じゃあやっぱりこういった恋愛 100% 恋愛本っていうのではない、その愛され社員の話だったり、この何見かだったりっていうところで、徐々に男性の方にも、
そうですね、私自身メディアとか Facebook とかブログとかメルマガとかどの時代もそうなんですけど、割と男性とかも多いのが特徴なんで、だけど自分が著者としては、売り場のこととかもあるから、女性書のところだったりしたんですけど、男性も呼んでいただけるものを書けた方が、ある意味自分の活動しているメディアの人たちも興味を持ってくれるので、そういう意味でも、なんだろう、毎日恋愛のことしか考えてないわけじゃないじゃないですか。だから生活全般であったり自己啓発であったりとか、その方が自分的にもやっぱり今回すごく、裏のキーワードじゃないですけど、等身大で本を書く、等身大で伝えるっていうことを大事にしたかったんで、そういう恋愛の話もあるけど、お仕事の話もある、自己実現の話もあるっていうところで、なんだろう、自分自身も自然に活動できる感じでした。
まさに今ね、お話をお聞きしてて、たまたまさっき開いた79ページの、無線LANのところですよ。
無線LANですね。
恋愛はすごく楽しいし、必要なことだし、生活がすごくこうアップダウンする、良くも悪くもある、ファクターなんだけど、恋愛がうまくいってれば何々がダメになるとかっていうのはやっぱちょっと違うんですよね。家族、との その縁だったり、恋愛の縁だったり、やっぱり何かをないがしろに、すると、どこかでやっぱりその
弊害が出てくるかもしれないです ね。
だから、やっぱり見えない何かでつながってる
のっていうのは、そうですね、なんか自分にとって自然な恋愛になるでしょうし、
そうですよね、
自然な仕事、例えば恋愛をすごい返事をしていってる時に、一見仕事も盛り上がるんだけど、もしかしたら仕事をお留守にしていってるかもしれないから、長期的に見たら仕事にあんまり良くない影響を与えているかもしれないですよね。
だからこう自然体のままのあゆみさんで、この本何見かっていうのを書かれてるから、
そうです、すごい、なんだろう、一言で言うとしっくりきたなっていう感じです。
なるほど、ね、
10年でしっくりくるっていう、
いや、
で本はそうやってしっくりきました、で伝えることに関しても21日間キャンペーンをやらせていただいて、すごく自然に、ね、ちょっと暑苦しいですけど伝えることができたなと感じでした。
私はあのキャンペーンをずっと毎日、まあ、Facebook に、ね、ログインするために聞いてたんですけど、本当に毎日誰かしら何か投稿していて、
そうなんですよ、
どこどこの本屋さん行ってきましたとか、
もうこっちが見落とすぐらい結構すごかったです。
アマゾンレビュー書きました
。アマゾンレビューありがたいです。
読み切れない。
もう今23人の方がレビューをね書いていただいて、
やっぱりそういう風に自然体で、うん、ニュートラルな状態でいろいろ書かれるし、いろいろやられるから、うん、自然体でいて気持ちいい人がやっぱりこうキャンペーンにも参加してくれたりしてるんだろうなっていう感覚がすごくありますね。
なんだろう、ある種うわーって熱くはなりがちなんだけど、うん、嫌な感じじゃないためにはどうしたらいいだろうっていうのを、まあ、いつも割と考えてるんですね、うん、で例えばキャンペーン最終日とかだったら今日中に申し込むとプレゼントがもらえます、うん、お申し込みはいますみたいな感じに書くやり方もあるじゃないですか、
ね、
で私ってやろうと思ったらそれがすごい得意なので、うんうんうん、やれるんだけど、うん、なんかメールマガジンとかももう翌日にお返事なんだろう、お礼みたいな感じで書いたりとか、うん、なんだろう、本を書く過程もそうだし伝える過程もいかにして自然にこの伝えることが楽しいっていう感じにできるかなっていうところをやったのと、はなちゃん広報、うん、味方広報部という秘密のなんだろう、そういうコミュニティに入っていただいたんですけど、40人ぐらいいるんですね。そしたらそういう方っていうのは、うん、もちろん応援していただくっていう意味でもありがたいんだけど、はい、そういう見られてる、見て40人の方が見てくださってるっていうことで、うん、こっちもだらーっとはできないわけじゃない、うん、自分が広報部0番みたいな感じだから、
うん、適度な緊張感というかプレッシャーというか、
ね、今思うとね、48人にしてなんとかかんとか48とかにしたらよかったんですけど48とかでも本当に本が足りなかったんで40人だったんですけど、はい、
いやー、うん、そうなんだ、ね、
そうですね、なんかでも広報部がみんなのおかげで本当に自然な感じで楽しむことができまし た。
キャンペーンっていうと、うん、なんかまあ多くの方やられるじゃないですか、うん、本を出されて、
うん、
で、あ、またかとか、
ね、そうですよね、
あ、めんどくさいとかって、うん、
21日間もあったらね、どんだけめんどくさいかって感じじゃないですか。
でも私この何みかについては、うん、その出る前からそういう楽しみにしてたこともあるのはまあ、うん、あって、うん、全然なんかうわキャンペーンかとかっていうのは思わなかったんですけど、うん、そのなんだろう、この本が出ますっていきなり出ても、うん、うわまたキャンペーンかとは思わなかったと思います。やっぱそういう楽しい気持ちでやろうって思われてたのが伝わってきたんだろうなと思います、う
ん、やっぱりなんだろう、どこを切っても自然っていうのは、うん、キャンペーンとかでもじゃあ花ちゃんが、うん、すごい素晴らしいご紹介を書いてくださったんですけど、そのご紹介を例えばみんなに紹介するときに、なんか自分の側の今回だとあなたの味方になる言葉っていうコンテンツを一個作って、そのコンテンツをちょっと出版の前とかからいろいろアップしてたんですけど、それをシェアする、はなちゃんのご紹介をシェアするときに、はなちゃんのご紹介してくれた文章に連動しているものかもしれないし、だけど花ちゃんと別に友達じゃない人が見てもなんか自分のメッセージになるような、あなたの味方になる言葉っていうコンテンツをつけてシェアするとか、全ての段階がコンテンツになるようにっていうのは考えてます。なんか宣伝じゃなくてコンテンツ、
全然ね、宣伝、うん、宣伝色が私にはゼロだったんですよ、うん、今回。
で、そのあなたの味方になる言葉っていうのも、なんだろう、すごい皆さんがいっぱい紹介してくれてるから、紹介していただいたらどんどんどんどんシェアをするっていう考え方もあって、自分は前の出版の時、可愛くなる100の魔法っていう本を出版した時に、その時は例えば花ちゃんが可愛くなる100の魔法をご紹介くださったら、花ちゃんの可愛いポイントはどこっていうのを書いてシェアするっていうのを全ての方に対してやったんですけど、その時はご紹介がかったら全部その場でシェアしてたんですが、今回は全部がコンテンツになるように 次のあなたの味方になることがアップするまで1時間間隔を空けたんですね。それはやっぱりそればかり上がり続けたらうざいから、
で進化した、
それだと多分ご紹介のいただいているのがすごいからキャンペーン中に終わらないんだけど、それはコンテンツとしてキャンペーンが終わってからでも
別コンテンツとして新たにね、
その Facebook ページも作っているので、はい、そちらの方に保存されるコンテンツとしてアップしていこうと。
じゃキャンペーンは終わったけど、まだまだ企画が
どこどこ
新しく生まれてくるんですよ、
もうすぐバレンタインだし何にか
うわ、はい、
バレンタイン前にも何にかを読んで自分の味方になってバレンタインを成功させましょうかもしれないし、
南花のあの人の夢の種。
はい、あゆみさんの3回目のインタビューを聞いていただきました。今回の本はもう読んでる人それぞれがあゆみさんの個人コンサルを受けているような気持ちで書かれてたっていうのがね、今回分かりましたけれども、すごく自然なんですよね。語り口調であったりとか、いろんな、まあその秘密みたいのがね、今回お話をお聞きして分かったんですけれども、そして自然だったのはその本だけではなくてキャンペーン自体も自然だったんですよね。確かにマーケティング色がねあんまり感じられないキャンペーンだったんですよ。でもそれはねやっぱりこの本のコンセプトとか、あとはあゆみさんの気持ちとか、あとは読んでいる人たちの気持ち、類は友呼びますからね、やっぱりこう不自然なことは嫌だって思ってる人が今回は結構集まってたんだろうな、なんていうことを、感じながら聞いていました。やっぱりそうして自然体でいることが恋愛も仕事もいろんなことがうまくいくっていう秘訣なのかもしれないですね。さあ藤沢あゆみさんのインタビュー、次回いよいよ最終回を迎えます。南花のあの人の夢の種、次回もどうぞお楽しみに。